知恵島へのお証し感謝いたします。イエス様を知ることによって、その素晴らしさ、価値の大きさを知って、今まで大切にしていたもの、自分では価値あるものと思っていたものがですね、どうでもよくなった、ね、価値のあるものとは思えなくなった。使徒パウロも同じことを言っています。ピリピ3章の中 ですね、パウロの場合は彼のキャリアです。パウロは人も羨むですね、キャリア、経歴を持っていましたが、キリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、それらのものを今は散りあふた、高学聖書ではふんどと書いてありますのように思えると。アメリカにベニヒン先生という先生おられます。でこの方はアメリカフロリダ州のオーランドというところに住んでおられますが、このオーランドにはですね、世界最大の規模のテーマパーク、ディズニーワールドがあるんですね。でも行ったことがないそうです。先週の説教の中で、神様が兄弟姉妹に、ね、一番与えたいと願っておられるもの、それは神様ご自身だと語りました。どうぞイエス・キリストを知ることのですね、あまりの素晴らしさを体験し味わってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにエペソ人への手紙6章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。説教の聖書箇所は主法に書いてある通り。ではエペソ人への手紙6章の最初に10節だけ読んでください。
終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい、
はい、終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。先週の礼拝説教において最後にガラテヤ書5章16節より御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません、これがクリスチャン生活の結論だと語りました。今読んだところ終わりに言います。パウロはこのエペソのクリスチャンに宛てた手紙で結論として主にあってその滞納の力で、この滞納の力っていうのが聖霊に満たされるということです強められなさいと言っており、次にその理由を言っています。はい、11節読んでください。
悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい、
はい、それは悪魔が巧妙な策略を持って、ね、クリスチャン生活を敗北に至らせようとしているからです。その悪魔に対抗できるように神のすべての武具を身につけなさいと、その武具の一つ一つが14節から18節、先ほど私が聖書を朗読したところですがにですね、記されていますが、その前にパウロは、はい、12節読んでください。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、
はい、聖書を開いている人、この12節だけ声を出して一緒にお読みいたしましょう。はい、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たち神の子クリスチャンの戦う相手は血や肉を持った人間ではない、肉体のない存在、すなわち目に見えない世界の支配者たちで、このところは別訳リビングバイブル訳ではこのようになっています。強大な悪魔的存在、この世を支配する暗闇の大王たち、それに霊界にいる無数の悪霊どもですと、でこのようになっています。兄弟姉妹、クリスチャンの戦いは対人間、人との戦いではなく、目には見えない悪魔とですね、悪魔サタンに操られている悪霊どもとの戦いです。アーメンでしょうか。 アーメンですね。はい。はい、ではですね、兄弟姉妹、私たちのクリスチャン生活のどの場面で、どのところで私たちはこの悪魔悪霊と戦うのでしょうか。戦うとこはどこなんでしょうか。そのことが3つのポイントで、このエペソ6章の前にですね、5章の22節から6章9節に記されているのです。3つのポイントでですね、お話しいたします。私たちが悪魔と戦う第一のですね、場面、フィールド、それは夫婦の間なのです。エペソ5章の稲富教内、22節から25節まで読んでください。
妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。
はい。悪魔サタンが破壊しようとする第一の場所、それは夫婦の間、つまり結婚です。今日本当に多くの結婚が破壊されています。一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んで創世記を開いてください。で、最初に創世記2章です。18節だけ、では稲富兄弟読んでください。
神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
はい、飛んで21から24。
神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。
はい、一つ飛んで、次24読んでください。
それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。
ここは皆さんがよく読んでいる聖書の箇所です。ここは創世記の第2章です。次の3章に入ると、女が蛇に惑わされ、善悪の知識の木から取って食べ、夫にも与えたので夫も食べたこと、つまり人間の罪の始まりは3章から書いてあります。しかしですね、この罪の始まりの前、人間が罪を犯す前、神様がお作りになった唯一の人間社会、それは結婚です。夫婦の関係です。これは罪を犯す前にですね、神様がお作りになりました。この結婚をですね、と夫婦を神様は祝福されました。一章の27、28読んでください。
神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい。神はまた彼らを祝福し、彼らを祝福し、兄弟姉妹、すべての結婚は神様の祝福を受ける器です。イエス様もヨハネ2章でカナの婚礼を祝福し、水をブドウ酒に変えてくださいました。ある進学校の卒業式で、これから牧師になろうとする卒業生に向かって校長が言いました。君たち、どんな大きな立派な教会を建てるより、まず良い家庭を作りなさい。家庭が失敗するなら、どんな教会を建てても全く意味がありません。先日この教会に来られたミッションバラバの中島哲夫先生、東映のヤクザ映画に憧れヤクザになったが、そのヤクザからも破門されてしまう。 自分は全くの失敗者、この世でも落語し、ヤクザの世界でも落語した。しかし失敗続きの私の人生に一つだけ成功したことがある。それは韓国人のクリスチャンの女性と結婚したこと。人生の唯一の成功はこのことだった。彼女の祈りによって、イエス様を信じ罪許されて、クリスチャンとなり牧師となり、イエス様の恵みと愛の大きさを伝えるものに変えられた。まさに水がブドウ酒に変わる奇跡の人生をですね、送っていると、そのようにですね、言われました。失敗続きの自分の人生のただ一つの成功は、韓国人のクリスチャンの女性と結婚したことだった。神様は夫婦の関係をですね、祝福しておられます。聖書が教える正しい結婚は、神様の祝福を受ける大きな入れ物、器です。この結婚を悪魔はですね、破壊しようとしており、事実多くの結婚が破壊されています。それは結婚に関する間違った情報をね、サタンが吹き込んでいるからです。張永義先生のお明かしをいたします。ある寒い冬の晩、ベッドの中にいると電話がかかってきた。2年前に結婚し、張先生が四式をした若い夫婦からだった。2人はその日の晩も大喧嘩をし、今度こそきっぱりと別れる、離婚することに決めていた。それぞれ荷物をまとめ、別れる準備はできている。もう一つ、張先生の祝福を受けて結婚したのだから、張先生の祝福を受けて別れたいというものだったと。おかしな夫婦ですね。そこでその家に行ってみると、人も羨むような豪華なマンションに住み、立派な家具や調度品が揃えてある。しかし二人の間には身の毛のよだつ憎しみの心でいっぱいだった。夫は一流企業のサラリーマン、妻は看護師。夫の言い分は、妻は家の中のことは何もしてくれないと言うし、夫は自分が疲れて帰ってくるのに優しい言葉一つもかけてくれないという。二人で働き、せっせと物を貯めていったが、生活はすれ違うばっかり。しかし二人の話を聞いていくうちに、それぞれの言い分はもっともだが、これはサタンの仕業だと分かった。それで二人の手を取り、真ん中に立ち、イエス・キリストの皆によって命じる、サタンよ退け、お前の憎しみの手を二人から離せと言うと、二人はポロポロと涙を流し、お互いを許す心が与えられ、二人の仲は以前にも増して仲良くなり、結婚生活をやり直すことができたと。そのようなお証しがあります。兄弟姉妹、私たちの戦う相手はですね、夫や妻ではありませんですね。いいですか、聖書にそう書いてあるんですよ。夫や妻ではない、ね、人間ではないのです、私たちが戦う相手は。その背後に巧妙に働く悪魔サタンと悪霊との戦いです。では一箇所聖書を開きます。箴言4章を開いてください。有名な御言葉23節です。では稲富兄弟、箴言4章の23節を読んでください。
力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
力の限り見張って、口語訳では油断することなくとなっています。あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。悪魔サタンの策略、それは兄弟姉妹、あなたの心に働きかけて、偽りの情報、不満や疑いや裁きの種をまくことです。兄弟よく聞いてください。サタンが巧妙なのはですね、例えば私が不満を持つときに、サタンから不満が来るわけですけれども、 この不満が私が持っている不満のように思わせることです。どういうことかといえばですね、まあちょっと実践ですが、サタンは私の心に不満というものを植え付けるんです。だから私は不満を持つんです。しかしこれはですね、サタンから来たものであって私のものではないんです。サタンが巧妙なのは私のもののように思わせることがサタンの策略なんです。だからこれは私のものでないからですね、不満はいりませんと返せばいいわけです。全部そうです。サタンは持ってくるんです。私たちが受け取って、あたかもそれが自分の心かのように思うこと、そう思わせることがサタンの策略なんです。ですからこれは外から来たもの、サタンから来たものだから、あなたはこれを受け取ってはいけません。心の中に入れてはいけないのです。お分かりでしょうか。こういうことです。サタンの策略というのはそういうことです。不満や疑いや裁く心をですね、持ってくるのです。ですから私がサタンからですね、不満を受け取って、まあ、疑いや裁く心を受け取ってですね、まあ、受け取って妻と争うときに、まあ、サタンは大喜びです。ああ受け取った受け取った大喜びですですね、大喜びです。人間同士で争うほどですね、愚かなことはありません。背後に操るサタンがいるのに、人間同士が操られて人間同士で争うことほど愚かなことはありません。このことをよく知ってください。つまり私たちの戦う相手は人間ではないということなんです。その背後で私たちを惑わし操作するですね、悪魔サタンとの戦いですと最初に読んだ通りです。だからよくそのことを覚えてください。何か人から言われたからといってですね、言い返せばその人との人間関係は壊れてしまいますですね。それがですね、サタンはそれを狙っているわけです。私が裁く心、不満や疑いを持って相手に言えばですね、関係が壊れるわけですですね。でサタンはそれを狙っているわけです。この関係を壊してやろう、夫婦の関係を壊してやろう、でこれがサタンの策略だ、でそういうものを外から持ってくるということです。しかし聖書は何と言っているでしょう。主にあってその滞納の力によってですね、強められなさい。滞納の力というのはですね、聖霊に満たされなさいということです。聖書は何と書いてあったでしょう。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、誠実、誠実、寛容、親切、善意、誠実には自制ですと書いてある。私たちがですね、御霊に満たされるときにですね、御霊はこういうものをですね、からを捨てて私たちに許しとかですね、愛とか寛容な心を御霊はくださるわけです。だから私たちはこの裁く心からですね、不満からですね、離れることができるのです。皆さん、部屋にですね、悪い空気が充満していたら、あなたはどうしますか。窓を開けるでしょう。窓を開けて、外からですね、新鮮な空気が入れば、部屋の中の悪い空気は外に出ていくわけです。自分の心のですね、不満や、ね、怒りはですね、自分で抑えよう、何とかしようとしてもできないのです。どうしたらいいですか。窓を開けなさい。聖霊をあなたの心に迎えなさいということです。そうすると聖霊に満たされて、聖霊がおのずとあなたの心から悪いものをですね、追い払ってくださいますよというのが聖書が言っていることです。だから怒ってはいかん、疑ってはいかん、不満持ってはいかん、自分で頑張ってもそれは、ね、無駄なことです。聖書はそのようには教えません。それよりも聖霊に満た、イエス様を見上げて聖霊に満たされることを求めなさいと。そうすれば聖霊があなたの心をきれいにですね、きれいにしてくださり、 別の神から来る新しいものを与えてくださいますというのが聖書の教えです。そのことをよく理解してください。人間同士が争うことほどですね、愚かなことはありません。まんまとサタンの策略です。サタンが働く第一の場所、それはですね、神様の祝福を受け取る器である結婚と夫婦です。サタンはそれを破壊しようとしています。ではですね、サタンが働くですね、第二の場所を見ていきましょう。先ほどのエペソに戻ってください。ここは6章の1節からです。じゃあ6章の1節だけですね。じゃあ稲富兄弟読んでください。
子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。
はい。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。子供を育てるということについて、今年の母の日5月11日でしたが、モーセの母ヨケベデというところから、ね、4つのポイントについてお話をいたしました。まあ、皆さん説教を聞いたでしょうが、もう一度まとめて言いますと、エジプトのパロは、ね、奴隷となったヘブル人イスラエル人が増えて強くなるのを恐れて、生まれてくる男の子は皆ナイル川に投げ込めという命令を出しました。エジプトパロはですね、今日ではこの世を支配する悪魔サタンのタイプですね。パロの迫害の中でモーセの母ヨケベデは4つの決断をいたしました。第一の決断、3ヶ月間モーセをかくまいました。隠しました。親は子供をサタンの攻撃から守らなければならないということ、特に今日では電波からサタンを守らなければなりませんですね。まあ、間違った情報が電波から入ってくるから、またあらゆる危険から子供を守らなければなりません。ヨケベデの第二の決断、それはですね、もう守りきれないと知ったヨケベデはモーセをカゴの中に入れてナイル川に放ちました。カゴというのはアーク、救いを表します。子供をカゴですね、イエス・キリストの救いに導きなさい、子供の救いのために祈りなさいということです。第三の決断、エジプトパロにですね拾われたモーセをヨケベデは乳母として乳を飲ませ育てました。この神の御言葉をですね、子供に、お乳のようにですね、語り聞かせなさいということ、そのことは第一ペテロ2章の2節にこう書いてあります。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。子供にこの神の御言葉を語って聞かせなさい。そして第4の決断、成長したモーセをヨケベデはパロの娘に戻しました。この後モーセは王の子として育てられ成長し、イスラエルの民をエジプトから連れ出す解放者リーダーとなり、かつですね、聖書の初めの5章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これモーセ5章と言いますが、その聖書を書くほどのですね、彼は学問を身につけることができました。神様のご計画の手に子供を委ねなさいということですね。このメッセージを語りました。今日ですね、悪魔は子供からこの神の御言葉をですね、遠ざけようと偽りの情報を送り込んでいます。はい。で、稲富兄弟、エペソ6章の2節3節を読んでください。
あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。
はい。子供に父と母を敬えと教えることは、ここに書いてある親のためではありません。子供のためです。そうすれば子供は幸せになり、地上で長生きするという約束です。 親を敬えという教えることは親のためではないということです。子供のためだと書いてある。私はですね、今まで多くの人を見てきましたが、親不孝を続けた人で幸せな人生を送った人を見たことがありません。子供が幸せな人生を送るためには親を敬うことなのです。聖書に書いてある通りです。今日多くの高齢者が一人暮らしをし、また孤独死をしています。彼らの子供はどこにいるのでしょうか。私は息子誠二にこう言っています。お前は お父さんやお母さんが体が動かなくなったら面倒を見なければいけない。誠二はそのつもりでやがてはこの国に帰ってきます。子供に親を敬うことを教えなさい。でそれが子供の幸せですよと聖書は教えるのです。これが聖書の教えです。しかしサタンは親なんか見る必要はない、偽りの情報を教えているということです。つまり今子供にですね、この世は間違った情報を教えているということ、つまり神の言葉から遠ざけているということです。だからこの聖書は次にこう言っています。6章の4節でなどみ兄弟読んでください。
父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
はい、子供を怒らせてはいけませんですね。叱って子供は育つのではありません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい、ね、例えばですね、私たちがいろんな電気製品を買います、まあ、パソコンを買います。そうすると取扱説明書というのがついてきま す, です、ね、その機械や道具をどのように扱ったらいいか、まあ、正しい扱い方を示す説明書がついてきます。でその通りに扱うと機械は正しくまたフルに活用できですね、良い状態で長く持たせることができるわけです。クレシマ、聖書は私たち人生の取扱説明書なのです。私たち人間がどういうものであって、どのように人間は取り扱われたら良いか教えているのが聖書なのです。聖書はあなたの人生の子供の人間のですね、取扱説明書なのです。だからこの取扱説明書をよく読んで、この説明書に従って私たち生きていけばですね、私たちは幸せになれるのです。神、聖書は人間が幸せになるために、神様が私たち人間に与えられた人間のための取扱説明書です。一箇所聖書を開きます。エレミア書7章を開いてください。23節です。聖書朗読者の人が読んだ後で、まあ、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょうか。エレミア書7章の23節です。で、のぞみ兄弟読んでください。
ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。兄弟姉妹、どうしたら人は幸せに生きることができるのでしょうか。すべての人は幸せを求めています。どうしたら幸せに生きることができるのでしょうか。答えは簡単ですですね。ここに書いてある通り、神の御声に耳を傾け、神様が語られる御言葉にですね、従うこと、これだけです。あなた方、私の声に聞き従え。 そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩めと書いてある。幸せになる方法ですね。神の言葉に従うことなのです。なぜ幸せになれないのか。御言葉に従わないからです。自分の考え、自分の方法、勝手に歩むから幸せにならないのです。特に書いてある通りです。エペソ6章4節に公開読んだところにありましたですね。子供を苛立たせ、怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。子供を叱るだけでは子供は育ちません。お前はダメだなどと悪い言葉をですね、子供に投げかけないでください。この神の御言葉ですねをきちんと子供に教えること、また親自身もこの御言葉に従って生きていくことです。今子供が攻撃されています。どうぞこの神の言葉を教えることによってですね、子供を守ってください。そして悪魔サタンがですね、働く第三の場所です。それはエペソ6章の5節に書いてあります。では6章の5節だけですね、稲積兄弟読んでください。
奴隷たちを、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。
はい。ここには奴隷と主人とのことがですね、記されていますが、今日の私たちの社会に当てはめればですね、職場です。仕事での人間関係にですね、これは当てはめることができるでしょう。この第三の戦い、職場での戦いについてはですね、一つのお証しを持って説明をいたします。何度かお証しをしたことがあることですが、三浦綾子さんが書かれた本の中で「夕あり朝あり」という本があります。これはですね、白洋社というクリーニングの会社、久留米にもあります。その創業者五十嵐健二のですね、生涯を表した本です。この白洋社は日本で最初にドライクリーニングを開発した会社。創業者の五十嵐健二青年は19歳の時、生まれて初めて開いた聖書の冒頭に、初めに神が天と地を創造したの言葉を読み、ああこの天地もまた私も自分も神に作られたのであったかと感動し、神の子イエス・キリストを救い主と信じてクリスチャンになります。いくつかの職を転々とし、百貨店三越に就職。その間クリスチャンの女性ヌイと結婚しました。安定した収入と生活を得ますが、自分はどうしても起業して独立したい、自分の一生の仕事を持ちたい。それで新しい仕事を起こすにあたっていくつかの条件をつけました。7つですが、第1、日曜日の礼拝を守ることのできる職業。2番目、キリストの御言葉を述べ伝えることができる時間を生み出すことができる職業。3番目、10年お世話になった三越の営業と、ね、定職しない、ぶつからない仕事。それどころか三越と将来取引ができる仕事。4番目、人のやりたくない仕事。5番目、駆け引きや嘘をつかなくても良い仕事。6番目、資本が少なくても始められる仕事。7番目ですね、人の利益になって害を及ぼさない仕事。この7項目を紙に書き、日夜神に祈り求めました。するとかつて洗濯屋、昔はクリーニング屋さんを洗濯屋さんで言ってましたね、で働いていた時のことが思い出されました。そのことは神様の前もっての備えではないかと思った。かつての経験もあり、7つの条件にも当てはまる。イエス・キリストは十字架の地で私たちの罪を清めてくださる。自分は人様の着物をきれいにしよう、こうして一生の仕事として洗濯の仕事をすることにしました。今から108年前、1906年、明治の終わりのことです。 こうして洗濯屋を始めることになり、神様の訓練と学びを通り、さまざまな苦心と困難を乗り越えですね、それから40年ぐらい経つと、全国に20の支店、200の店舗、1200人の従業員を持つですね、会社になったと、そういうことです。そして創業時のことのお証しをもう一ついたします。白洋舎を創業して間もない頃、ドライクリーニング、水を使わなくても洗濯するの研究に没頭した。しかし、資金力があるわけでもない。当時金の支払いは盆と暮れに決まっていた。しかし暮れにツケがたまり、とても払うこと支払うことのできない金額となった。研究ばかりに時間をかけ、収入は少なく、請求書は山ほどある。どうしようかと思った。その頃夜逃げというですねのが結構多かった。昨日まで挨拶をしていた人が朝になると突然いなくなる。夜中にこっそり第八車で家財道具を持ってどこかへ行ってしまう。しかし五十嵐健二は、自分はキリスト者として夜逃げなどできないし、その勇気もない。どこからお金を工面したらよいか、質屋に持っていくものもない。頭を抱え途方に暮れた。万事休す。迫ってくる大晦日を前に眠られぬ夜が続いた。すると妻のぬいが、あなた聖書を読みましょうと聖書を持ってきた。あ、聖書がある。その時はっと気づき、起き上がって妻の縫いと聖書を開き、マタイ6章を開いた。31節から34節。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。この御言葉が心を捉えた。もしこのクリーニングの仕事が神が与えてくださったものであるなら、神様が必ず成し遂げさせてくださる。それなのに自分がやるのだと肩肘を張って研究していた。神に信頼するのだという信仰がいつの間にか後退していた。洗礼を受けた時無一文だったけど、神様がどんな素晴らしい御業を成してくださるのかを期待する毎日だった。神の国と神の義を第一に求めれば、必要なものはすべて与えてくださる。妻の縫いに感謝し、神の前に不信仰を悔い改めて感謝の祈りをした。すると不思議なことに平安が二人を包んだ。どこからかお金が来るわけでもなく、請求書の金額が減るわけでもない。状況は全く変わらないのに、私たちの心が変わった。思いがけなく平安な気持ちで眠ることができた。結局全部は支払うことができなかった。祈ってどうすべきかを求めた末、ある店には請求書の5分の1、ある店には3分の1、また10分の1とわずかなお金を持って、夫婦2人で一軒一軒事情を話して謝って回った。その家に入る前には、その家の平安と繁栄を祈り、どんなに罵られても感謝できるように導きを祈った。すると不思議なことに、ほんのわずかばかりのお金を差し出す2人を怒る人は誰もいなかった。それどころか、そんなことなら出世払いでもいいとお金を受け取らない人もいた。商売抜きに末永く付き合ってほしいという人もいた。全く感謝だった。怒られることを覚悟していったのに、そんな人は一人もいなく、かえって励まされて帰ってきた。こうしてどうにか創業の年は越すことができたのであると。まあ、仕事を始めるときには、まあ、いろんな戦いも誘惑もあるわけですね。五十嵐健二少年は、青年はこのようにしてですね、その創業時を乗り越えたというお証しです。仕事をしているとさまざまなですね、誘惑に遭います。 目先の利益に心を奪われたり、神様を後回しにしたり、神の言葉より自分の経験や計算に頼ったりします。まさにですね、仕事場は悪魔とのですね、戦いの連続です。ではどうしたら、じゃあじゃあエペソの6章の6節から8節、皆の御兄弟読んでください。
人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。
これが仕事に対する姿勢です。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。今日は3つのポイントについて語りましたがですね、兄弟姉妹、どうしたらですね、私たちはこの悪魔サタンの誘惑に打ち勝つことができるか、最後にお話をいたします。エペソ5章の15から18を読んでください。
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。
はい、そこまでですね。はい。エペソ6章の12節、最初に読んだところ、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここに書いてあることにですね、今読んだところ ですね、第一に知っておかなければならないこと、それは今の時代は悪い時代、サタンが攻撃し策略を巡らしている時代であるということ。その中でここに3つのことが記されています。第一、賢い人のように歩きなさい。これは衝動的な行動をしないで思慮深くありなさいということです。何事においても思慮深くありなさい。第2番目、思慮深いとは、主なる神様の御心が何であるかをよく悟ること。そして3番目聖霊にですね、御霊に満たされること、神の大能の力によって強くされることです。兄弟姉妹、私たちの住むこの世、この時代は悪魔サタンが支配する悪い時代です。サタンの目的は私たちを神の恵みから遠ざけ、クリスチャン生活を敗北に至らせること。今日は夫婦、親子ですね、仕事の場での戦いについて語りました。私たちの戦い相手は人間ではありません。その背後に働く悪魔と悪霊ども、このことを知って霊の戦いに勝利する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。じゃあどうぞ目を閉じてください。